マイクロソフトの Windows の話題を中心にソフトウェアやパソコンなどのお話をするポッドキャスト、ウッドストリームのデジタル生活です。第142回目の配信になります。お届けしますのは木澤です。よろしくお願いします。はい、第142回目ですが、最近ポッドキャスト番組の統計を取ってるというかね、いろいろ集計をする、まあ、いろんな事情があって集計をしてるんですけど、それでね、いろいろこう今までの、まあ、大体過去1年前ぐらいのですね、こう番組とそれが何回ぐらいダウンロードされてるのかなというのをですね、ちょっと今調べてみました。この回がね、何回ぐらい聞かれてるのかなっていうのはですね、これケロログさんの方で、分かるようになってるんですが、ですね、こう見るとですね、ある程度なんかこう傾向が見えてくるんですね。で、この1年間よく見るとやっぱり Windows 8の話をしたり、あとね Windows 本の話がかなり、割を占めてるところもあるんですが、まあ、それでどの回がどのくらいなのかなっていうのを、ね、こう見ていくとですね、まず飛び抜けて多い回っていうのはあるんですよ。でやっぱりその Windows 8の話題、 Windows 8のはそのマイクロソフトからプレビュー版が出ましただとか、こうマイクロソフトの公式発表があった後のですね、番組っていうのは割とこう Windows 8の話題をしてるんで、それなりにこう回数多いですね。あと去年の11月の Apple Store 銀座で行いました Podcast Award 2011のイベントの前後ですね、非常にこの番組にご注目いただきまして、まあ、そこでバッとダウンロード回数が増えたりとかですね、そんなことがあります。ただね、これちょっと全体的に傾向を見るとですね、この Windows 8とかのとかそういう新製品の話もそうなんですが、いわゆる身近な話題、例えば Windows 7を使ってこういうことしましたとか、 Windows マシンをどうしましたとかね、こう今目の前にある、もう皆さん、お聞きの皆さんが目の前にあって実際すぐ試せることとか、もう今目前の問題になっていることとかですね、やっぱりそういう、こうより身近な話題ですと聞かれてる回数非常に多いんですね。まあ、それ見るとね、やっぱりこうより身近なっていうかね、すごい役立つという方ね、そういう話をねやっぱり、まあ、していくとですね、まあ、皆さん、喜んでいただけるのかなっていうのをそんなふうに思いました。まあ、一方ですね、やっぱりこう概要的な話、将来こうなりますとか、こうなるんじゃないかと思いますみたいなね話はですね、あんまり先の話は見えないっていうのもあるんで、意外とですね、こう視聴回数がですね少ないんですね。まあ、そんな傾向があるなっていうのでちょっと見てみたんで、まあ、前回のエンディングでもちょっとお話ししましたよね。やっぱりこう今目の前、多分おそらく皆さんが今これお聞きになっている皆さんがご自宅、まあ、会社でも使われているのは Windows 7、いや XP の方もおられるんでしょうけど、 Windows でいくと7の方、まあ、多いと思うんですけどね、やっぱりそこら辺で目の前で役立つというかね、ためになるとかね、やっぱそういう情報の方がいいのかなっていうふうにやっぱり傾向として、見えてきた気がします。もちろん私もそれに関しては全く同意でですね、こういう話するとですね、こういろいろフィードバック、最近 Windows 7の話をこう改めてするとですね、結構いろんな方から反響があって、まあこれからもやってくださいっていう話もあるんで、まあそういったのを踏まえてですね、最新の情報も話しつつも、やっぱり Windows 7の話をね、こういろいろこう成熟したところで改めて話をねしたいなっていうふうに、そういうふうに思っています。じゃあそんなところで今日お話2つ、 Windows 8の話を、もうお前今 Windows 7の話するつっただろって言われて、今 Windows 8の話をするんですが、まあ既にウェブのニュースとかでも流れてますね、価格、これがですね今発表になっています。これね、実際の製品の定価というかですね、アップグレードキャンペーンとか、そういった金額ですね、それが発表になっています。まずですね、パッケージと DVD、こちらのですね価格がですね、これがですね69.99セントでいいんですかね、おそらく日本円でまあだいたい1.80円換算ぐらいで、80円じゃないか今、80円換算ぐらいですね、だいたい5600円ぐらいになるかなと、そんな風に見てます。それとですね、これ来年の1月31日まで、2013年1月31日までの期間限定なんですが、Windows XP Vista 7からのアップグレード版、これはですね Windows 8 Pro へのアップグレード版なんですが、これが39.99セントということで、まあ日本円でいきますとおそらくですね、まあ80円換算で、まあ、3200円ってとこですかね、アップグレードの3200円で、それと まあ、これ以前からお話が出てます。今 Windows 7 マシンを買うと、Windows 8 へのアップグレードが1200円でアップグレードできるということになっています。まあ、そういった価格体系でですね、もう一回お話しますと、おそらくパッケージ版が5600円、アップグレード版が来年の1月31日までが3200円、今 Windows 7を買うと Windows 8 のアップグレードが、1200円と、そんなような価格体系になるんじゃないかなというふうに伝えられています。MacOS がなんでやんない水面に Windows はなんで2万もするんでしょうとかね、時々ご意見も来るんですが、ただ Apple とはビジネスモデル違うと思うんで、そこについては私何とも言えないんだけど、マイクロソフトはこの価格をガンと下げてきたっていうのはこれ事実です。どうなんでしょうね、やっぱり普及させることが第一じゃないのかなっていうふうに、そういうふうに見てますね。Windows Vista とか7が動くマシンであれば Windows 8は十分動きますんで、スペック低いマシンはちょっと厳しいかもしれませんけどね、乗り換える意味っていうのはあると思うし、この低価格構成で一気に乗り換えさせようと、してるのかなっていう感じもします。そんなところでですね、Windows 8、ちょっとお安く手に入れられると。昔はね2万円ぐらい、私もあれ Windows 7いくらで買ったかな、プロフェッショナルディション2万円ぐらいで買いましたかね。結構ね高かったなっていうのは正直言ってあります。でも OS の値段ってこんなもんだろうなと思ってて、逆に MacOS 10があんな安くてちょっとびっくりしちゃったっていうのはありますけどね、そんなところでちょっと発売楽しみにしたいなと思ってます。そこであとはですね、いろんなまだ正式な発表ないんですが、ウェブの記事とかいろいろ見ていくとですね、どうも Windows 8の RTM、これはですね RTM 何かって言ったらですね、 Ready to Manufacture ということで、製造ラインに乗っけることができるバージョン、つまり製品版ですね、つまり Windows 8のコードが完成しましたというバージョン、これ RTM って呼んでます。この RTM をですね、どうも割と大手の信頼できるウェブの記事を見てるとですね、7月中に出るんじゃないかっていう話が今流れてます。というのは6月の頭にリリースプレビューが出て、我々は2ヶ月以内に RTM を出すって言ったか言わないかっていう話が出てます。そういった記事を推測して、割とこういう有名な技術系のサイトのニュースサイトからは7月中に出るんじゃないかなっていう話が出てます。そうするとこれとんでもない話でですね、 Windows 7が、RTM になったのが9月だったんですね。9月の上旬です。で MSDN で、公開されて、でさらに、エンタープライズエディションっていうのは企業向けに180日間機能限定版ということで公開されています。その時点で私ももうそのエンタープライズエディションをですね入れて、Windows 7使い始めてたわけなんですが、ということはこれ最短でですね、製品版の Windows 8が今月末に使える、つまりあと3週間で手に入るかもしれないというふうに伝えられています。さあ、事実のところどうか分かりませんけどね、もし本当ならこれどうしようっていうかね、とにかくメインの OS を今 Windows 7から Windows 8に切り替えて、もうシンクパッドの方も Windows 8にアップグレードしてとかですね、ちょっと今それを検討してます。ちなみにシンクパッドはですね、私VH でブート、仮想ディスクのブートでですね Windows 8の、ね、リリースプレビューをインストールして動かしています。ドットネットラボの、ね、勉強会で、スカイドライブの話をした時に、途中で Windows 8に切り替えて Windows 8上でマイクロソフトの、ね、セミナールームのスクリーンと出してですね、お話をさせていただきました。無線 LAN も全くつながりますし、ちゃんと外部のプロジェクターにもつながります。マイクロソフトのセミナールーム B で OK でしたって、じゃあ別の部屋大丈夫かって、もちろん大丈夫なんですが、そういったことでですね、もうこれ切り替えるというふうに考えています。でもちろんセブンの関係を残して第一 OS を Windows 8に持っていくという形になっていくかなというふうに思っております。そこはですね、こういろいろレポートしていきたいと思ってますので、ちょっと聞いていただければなと思っております。そんな Windows 8の話したわけですが、それでですね、じゃもう一つのお話、 Windows 8がもうすぐ出るよと、 さあこちらの準備はどうしましょうということになります。今までこうプレビュー版だったんで、まあディスクの空いてるところだとかね、 VHD ブートで、マルチブートで Windows 8起動したりとかやってたんですが、まあ、そろそろ本格的にメインのハードディスクに入れて、もうメインの環境として構築していこうということで、じゃあ自分のマシン構成どうしようかなということで考えてます。でちょっとねそこら辺のお話なんですが、今ですね私 Windows 7で 64GB の SSD、 これクルーシャルの、C300 という初めてシリアル ATA の 6GBps 対応したというこれSSD ですね、ソリッドステートドライブ、これを使っております。でこれやっぱり起動非常に早いです。もうかなり世代としては昔の世代のね SSD なんですが、これに Windows 7のアルティメイトを入れて動かしております。ただ以前に番組で何度かも話しているように 64GB の SSD に Windows 7のシステムを入れて、いつまでも使ってられるかっていうとですね、一回私ディスクいっぱいにしちゃったことあります。でやっぱり OS を入れた段階では 20GB とかそんぐらいで済むんですね。で、ああ余裕だと思って、じゃあアプリケーションどんどん入れたり普通に使ってると、ワークエリアもつまり C ドライブってところにいろんなものを書き込むわけですよ。それやっていくと、まあ、なんだかんだでディスク圧迫していくんですね。でそれに関して私いろいろ工夫しました。つまりマイドキュメントを外出したりとか、テンポラリーファイルとかね、アプリケーションデータのやつをあらかじめいろいろ書き換えて外に、つまり外っていうのはその別のハードディスクですね、 1TB のハードディスクなんですが、そちらに書き出すようにしたとかね、ホルダーの移行とかだいぶやりました。やってるんですが、今さっき見るとですね、ディスクの容量が 64GB の SSD にですね、52GB、 空き領域が 7.19GB しか残ってないと。これだけ節約して使ってたさんにもう 82% ですかね、そんぐらいまでいってるという状況です。この前ね、ディスクのベンチマークソフトもね、解析してたらですね、88% 今使われてますなんて出てまして、これは結構やっぱり 62GB ね、どんな気をつけててもね、いつかこういうことになっちゃうかなっていうふうに見て、このまま 62GB の SSD でやってくのはきついかなっていうふうに今見てます。で一方、じゃあ今主流になりつつある 128GB の SSD、 価格的には1万円ぐらいで買うことができるんですが、1万円切ってるのありますね、特価とか見るとですね、今それにしようかなっていうふうに思ってるんですが、多分ギリギリで使ってて 64GB だとこの状態なんで、128でもですねそれ気にしないで普通に使ってたらですね、いや逆に128にしたら、あまりその C ドライブからそのハードディスクにこうデータを移行させるとかですね、あまりしたくないなと思ってて、それ考えてもやっぱ128っても大丈夫かなっていうふうにちょっと私は思ってます。多分大丈夫だと思うんですけど、すると256かなっていうと、ちょっとそこまでお金が出せないという状況です。ちなみにちょっと話それますけど、クリラジさんの番組聞いてた時ですね、タロケンさんが、MacBook Pro のレティーナ買われて 768GB の SSD って言われてましたかね。それでなんか締めて32万円っつっててすごいなと思ってね、まあ、やっぱりでもここまでやっぱりいろいろフルセットするとお金かかるのかなって聞いてて、いや768の SSD だったら確かにいいかもしれないけどなって。でもまあ、SSD の値段だけじゃないですよね、もちろん MacBook Pro のレティーナっていうのは20万ぐらいするもんなんで、まあ、その中でもやっぱり SSD をどんと積むとお金やっぱり跳ね上がっちゃうのかなとかね、外そんな風に見てて、これはちょっと予算的なこと考えててもいくら積んでもきついのかななんていうふうにちょっと思ってました。で結局ですね、今どうしようかなと思ってます。いろいろ気を使いながら、ハードディスク SSD を逃がして 64GB もしくは多分128でも同じような事情になると思うんですが、工夫をして使ってました。で、まあ、正直言って私も自作パソコン大好きなんで、っていうかこういう環境構築をねいじくり回すの大好きなんでやってたんですが、いい感じにねまたやるのか、なんかめんどくさくなってきちゃったんですよね。もう C ドライブでいいだろうと。で安全性を考えてデータは別パーティションを回す、もしくは別ハードディスクってことで D ドライブでいいでしょうと、そんな話をねちょっと今考えてて、だからもう C ドライブ入れたら普通にもう使いたいなと、 そんな風に思ってると、やっぱりいわゆる C ドライブといういわゆるプライマリーの最初のハードディスクドライブとしてはかなり容量を積んだもんじゃないと。つまり私の中ではどうもね、 250GB くらいで余裕がありすぎるように思えるくらいの容量が欲しいなというふうに見ています。それいくと現実的な選択肢というと、まだるっこしいこと言いましたけど、ハードディスクなのかなっていうふうに今見ています。でハードディスク、やっぱりね SSD でのスピードに慣れちゃうとですね、ハードディスクだと明らかに起動時間かかっちゃうんですね。どうかななんて思ってたんですが、ただ一つ言えるのはですね、 Windows 8、これは別の機会で思うけどお話ししますが、 Windows 8非常に起動が早くなってます。起動の仕方プロセスから終了のプロセスから今度変わってるんですね。でこれはこれでちょっと別の回でお話ししたいと思うんですが、それ考えると実際起動は非常に早い。でさらにほとんどの場合シャットダウンした状態から起動することなく、ほとんどスリープもしくはハイバネーションの状態から立ち上げるんで、要は起動時間そのものについてはですね、あまり気にならないかなって見ています。で現実ですね、リリースプレビュー版の Windows 8、これハードディスクから起動してるんですが早いですね。いや SSD でやったらもっと早いんでしょうけど、あこれならいいかなって、そんな風にも見てます。まあ早いに越したことないんですけどね、それを見てると、Windows 8に備えてはハードディスクを買おうかなと今考えてますと言いつつも、毎日ダイレクトメールで特価品の 128GB の SSD の広告が入ってくるんで、やっぱり SSD にしましたって話するかもしれないんですけど、今ですねハードディスクを買おうかなっていうふうに買い足すか、まあ、買い替えるかなっていうふうに考えています。そんなところでですね、日経 BP から出てる雑誌ですね、日経 WinPC というこのパソコンの主に自作関係の情報誌なんですが、これ私大好きで と言っても毎月買うわけじゃないんですけど、これよく買ってるんです。ここにやっぱりハードディスクの話が載ってました。今回の特集としてね、パーツの実力ランキングってことで、いろんな CPU だとかグラフィックボードだとか SSD だとかハードディスクだとかですね、それについてねいろいろ記事が書いてあります。でこれを見てですねふっと思ったのが、ディスク1枚、つまり1プラッターで 1TB の容量というものが主力になりつつありますよと。1TB プラッターってやつですね。これプラッターっていうのはディスクの中の円盤のことを言います。で円盤の1枚あたりの容量、これがですね 1TB で、以前は例えばこれが 80GB だったり 333GB だったり 667GB だったりとかですね、もう 500GB の場合もありますけど、そのディスクを何枚か使って1テラバイトとか2テラバイトのハードディスクを構成してるってことをやってるんですが、この1枚あたりが1テラバイトっていうのが、主流になりつつありますよと。でこれねどういうことかっていうと、この 3.51 の板の大きさは決まってるんですよ。で板の大きさは決まってるんですが、中に入ってくる容量がどんどん増えていくってことは、データがどんどん詰まってくるんですね。密度が高くなってくるんですよ。ということは読み出すとき、書き込むときもそうなんですけど、ディスクのヘッドを動かす時間が少なくて済むとかですね、密度が高い分非常に速いということになるんですね。でそれを見ると、1TB のプラッターのハードディスクで、さらにキャッシュですね、これが今、以前は 8MB とか 16MB の時代だったんです。その前は、ね、2MB っていう時代もありましたけど、大体今ほとんどが、32もしくは 64MB ということになって、で回転数は7200回転が標準的ですね。でそれを考えると、ディスクの記録密度が上がってディスクも速くなって、しかもキャッシュの容量も大きくなっているってことで、これかなり速くなっているということが、これ記事で書かれてますし、私も実際そう思います。それでですね、クリスタルディスクマークっていうディスクの速度のベンチマークを取るソフトがありますが、例えば代表的なのはこの順次書き込みってですね、一定の連続した領域をドーンと書いたり読んだりするっていう処理、シーケンシャルアクセスですね。でこれ以前のハードディスクでは、1秒間で100メガバイト のデータ転送できるっていうのが、まあ、ある程度の目安で、これを超えると早い早くないっていうのをやってたんです。で実際今使ってる私、あの日立の HGST のですね 1TB のハードディスクが読み込みで 81.72MB で、書き込みは 76.93 ということになってます。でこれがまあちょっとまあまあこんなもんかなっていうスピードだったんですね。でご参考までに今使ってる SSD ですね、実測で 352MB/s 1秒間あたりですね。で書き込み予測で 61MB/s という、まあ、1秒あたりってですね、そんぐらいの速度なんですが、これいかに SSD が速いかということは分かると思うんですが、実際最新の SSD を使うとこれが400超えたりとかですねすごいことになってるんですけど、まあ、私とにかく100超えればいいかなっていうふうに見てたんですが、最新のね、1TB プラッターのハードディスクでいうと、まあ、大体このシーケンシャルリードライトがですね175がリードで、ライトが177とかですね、そのぐらいの数字が出てます。でおそらくこの数字っていうのは私の経験から言って体感速度でかなり違うのかなっていうふうに見ています。でさらに Windows 8のシステム的なね起動時間の速さとか比べると、今の Windows 7とかやってた使ってる時から考えると、まあこれ結構速度的に近づくものがあるんじゃないかなっていうふうに、見ています。実際のこの数字と体感できるものってまた違いますからね、そうするとね、意外とこれ慣れてくると容量も十分だし、スピードも速いハードディスクだし、これいいじゃんってことになるんじゃないかっていうのをね、私今経験的に思っています。まあそんなことを考えて今ですね、1TB プラッターでキャッシュメモリ 64MB のハードディスクを買おうかどうしようか今考えているところです。でちなみにですね、こちらの日経ウィン PC の記事を見るとですね、5年前の 1TB 製品、これウィスタンデジタルの WD10EACS というタイプ、これに対して今の最新のですね 1TB のやっぱりこれウエスタンデジタルのですね WD10EZRX ってですね、パフォーマンスが2倍になってるって書いてあるんですね。2倍になる前のハードディスクって、まさにこれ私がバックアップで使ってるハードディスクなんですが、これの倍ぐらいになってるということで、さらによく低価格でですね、性能もコストパフォーマンス高いってことで定評のあるシーゲート、これバラクーダっていうやつですね、これに関してもだいたい 1.4 倍から 2.2 倍のスペックが出せてると、数字上出せてるっていうことで、やっぱり倍になるってことは体感速度でかなり違うと思いますんで、ちょっとこれは期待できるかなっていうふうに見ております。もちろんこれ実際買ったらですね、私まだ買わないかもしれませんけど、買ったら改めてまたレポートしたいと思うんですが、それ考えると容量的にはですね、私も 1TB あったらもう御の字なんですね。極端にして 500GB あれば十分だって気がするんですが、まあ、それ考えてちょっと、ハードディスクをね、このタイミングで切り替えてみようかなと、そんな風に思っています。まあ、そんなところでですね、お前のマシン構成の話をしたって知らねえだろって言われそうなんですが、最近のハードディスク事情、ちょっとね、私は常にこうパーツを見続けてるわけじゃないんで、改めてこう調べてみるとですね、意外とハードディスクっていうのも遅いっていう話じゃないぞと。 SSD はもっと速くなってるんですけど、価格性能比ですね、実際そのディスクがいっぱいになんないかとか、それを気にしながらやんなきゃいけないかっていうのをこうやっていろいろバランスを考えていくと、まあ、いろいろ選択肢あるのかなと。でその中でハードディスクも確実に速くなってますよということがあるんで、もしですねこういろいろディスク関係ねお考えの方はですね、ハードディスクちょっと注目してみるのもねいいかななんて思っております。まあ、そんなところで、まあ、今回ですね、まあ、Windows 8にも備えて、記憶領域ですね、ハードディスクなのか SSD なのかと、それで今結構速くなってるハードディスクも注目かなっていう話をね、させていただきました。またこちらの、ね、ハードディスクとかの、パソコンの自作の話も含めですね、おいおい情報を集まりしてですねお話したいと思っております。はい、そういうことで第142回、まあ、Windows 8の価格のお話と Windows 8に備えて新しいハードディスクストレージはねどうしようかなとい いうことについてお話をさせていただきました。まあいろいろこうパソコン自作とかね、自分で組まれてる方はですね、楽しみ、こう悩むのもね楽しみの一つだと思いますんで、まあ、ちょっと、ご参考になればっていうか、まあ木澤さんの場合はこうなのねっていう感じでね、聞いていただければ、嬉しいなと思っております。まあね、ハードディスクだけじゃなくてですね、とりあえず私今 CPU は Core i7 なんで、まあ当分大丈夫かなっていう感じはしてますけどね。まあここら辺またパーツもですね、中身こう入れ替えてとかね、まあついにですね、USB3.0 っていうのを CMAS、私のマザーボード先行してついてるんですけど、今標準になってるんで、ここらのデバイスとかもですね、ちょっとねお話しできればいいかなと。まあ多分もう普及しちゃってるんで、もう今更かもしれませんけどね、USB3.0 で使ったデバイスから Windows 8をブーストしたりとかですね、そんな話とかもできるんじゃないかなと思ってます。まあこう Windows とこのパソコンのねハード的な話もです、含めて、今後も話していきたいなと思っております。はい、そういうことでまたいろいろネタを集めてお話したいと思います。またよろしくお願いします。